おはようございます。完全なる豚です。詳しくは聞かないでください。さて、昨日はピークエンドの法則を軸にサービス設計時の配慮についてのお話をさせていただきました。かっこ、まだ昨日の記事読んでない方は先にそっちを読んでね。昨日の話の少し続きっぽくなるのですが、今日はみんなで乗り越えられる障害には存在理由があるという話をしたいと思います。具体例を挙げてお話しした方がわかりやすいと思うので、天才万博の満足度設計の話をしますね。これは空間を作る時のストレス設計の話に近い話なのですが、天才万博はちびっこのお客さんも本当に多くて、年々増えています。僕が絵本作家をやっているのもあるし、お客さんやスタッフや出演者がちびっこを徹底的に贔屓するので、まんまとつけ込まれています。大人も子供も分け隔てなく騒いでいる空間は、とってもピースフルで、本当に最高なのですが、一方で、騒いでいる大人のお尻に押し倒されたりしないかな、という心配もありました。そこで、非常にありがちですが、ちびっこ専用フロアを作るという案が、僕の中で上がります。天才万博の会場となっている東京キネマクラブは、普段は客席フロアに埋まっている、ステージの一部、かっこ、花道、が、せり上がるようになっているんですね。かっこ、プロレス興行をするときなどは、ここにリングを作ったりします。その部分を、50センチほどせり上げて、ステージとして使うのではなく、ちびっこ専用フロア、客席フロアとして使おうかしら、とギリギリまで考えていたのですが、お客さんのある行動を見て、アイデアを取り下げました。なんと、激しい曲、かっこ、ダンスナンバーがかかった瞬間に、子供の安全を考えたお客さんが一丸となって、子供をステージ上、かっこ、最も安全な場所に誘導し始めたのです。子供が通ります。道を開けてくださいといった感じで、お客さんの中で配慮が生まれ、共同作業が生まれ、子供のことを考えずに楽しむやつはダセという文化が生まれたんですね。この助け合いの文化を生んだのは、このままだと、いつか子供が悲しい思いをする。なんとかしなくちゃ、という障害ですね。バリアフリーにしなかったことによって、助け合いが生まれ、助け合えたという達成感が生まれ、結果、お客さんの満足度が上がったわけです。配慮というのは、何でもかんでもバリアフリー、かっこユニバーサルデザインにするということではありません。サービス提供者の目的は、全員の満足度を上げるというところですから、全員の満足度が上がる引き金となる、みんなで乗り越えられる障害は残しておくことが真の配慮だと思っています。バーベキューは、火を起こさないといけないという、みんなで乗り越えられる障害があるから、満足度が上がるわけで、サービス提供者は、お客さんがヒーローになるチャンス、かっこ、イコール、助けるというポイントが加算されるチャンス、を、無思考の、バリアフリーで取り除いちゃダメだよ、という話です。そんなこんなで、とっても優しい天才万博のお客様に、この場を借りて、お礼したいことがあります。昨日、かっこ、天才万博3日目、酔っ払いながら、客席をうろうろしていたら、とある親御さんから、西野さん、この子、発達障害なんですと、息子さんを紹介されました。高校生の男の子で、どこか自信がなさそうな顔をしていました。その彼に、何か、やりたいことがあるの？と聞いたら、表現者になりたいと、帰ってきたので、だったら、表現者の景色を一回見ておいた方が、励みになると思うよ。僕と一緒にステージに上がる？と、言葉を投げてみたところ、うんと、帰ってきたので、彼の手を引いて、二人で、一緒にステージに上がりました。場合によっては、トラウマを生んでしまう行動ですが、天才万博のお客さんなら、絶対に彼を肯定してくれるという信頼があったので、迷いはありませんでした。ステージ上で、彼と一緒に披露したのは、それは、もう、本当にみっともないダンスだったのですが、天才万博のお客さんは、彼がステージを降りる、その瞬間まで盛り上げ続けてくださいました。ステージを降りる時の彼の表情は、自信に満ちていて、昨日、彼は、世界は、勇気を出し切った者には優しいということを知りました。今度は、同じ表現者として再会したいです。昨日は、本当にありがとうございました。天才万博も残り2日。明日は、チケットが手に入らないらしいので、当日券を狙うのは今日しかないです。ぜひ、関西ボールを差し入れしに来てくだ。違った。会場に遊びにいらしてください。現場からは以上です。